借金癖を直す30の方法。その9。生活費の内訳を考えることが借金癖の改善につながる。借金癖を直すなら必ず考えておきたいことがあります。生活費の内訳です。借金癖のある人は生活費の内訳を考えていません。考えていたとしても曖昧な状態です。きちんと生活費の内訳を決めていないと、記憶や感覚だけが頼りになるため、無計画な使い方になってしまいます。まだ大丈夫。もう一つくらい買ってもいいよね。たまには贅沢を楽しんでもいいだろう。気持ちが緩むと財布の紐も緩みます。お金の使い方が乱暴になり、つい使いすぎてしまいます。生活費の内訳を考えていないということは、お金の使い方に上限を設けていないということ。上限を設けていないと、お金の使い方が気分任せや短絡思考になり、使いすぎる傾向があります。水のようにお金を使ってしまい、金欠に向かって一直線。気づけば家計が火の車になっていて、借金せざるを得なくなっているのです。生活費の内訳を考えずして借金癖の改善はありません。借金癖のある人はきちんと生活費の内訳を考えましょう。頭で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出して目に見える形にしておきましょう。一般的な生活費の内訳は次の項目があります。生活費の内訳。食費、変動費、住居費、固定費、水道光熱費、固定費、私服費、変動費、交際費、変動費、交通費、固定費、通信費、固定費、教育費、変動費、保険医療費、固定費、教養娯楽費、変動費。生活費の内訳を考えるときは、必ず黒字になることがルールです。生活費の内訳が完成すれば、目立つところに貼っておきましょう。例えば、部屋の壁や冷蔵庫の扉です。毎日見ることになり、注意喚起を高めることができます。生活費を意識することで、誘惑や勧誘に接することがあっても振り切れるようになります。もし予算を超えそうになれば、しっかり抑えるように心がけます。飲み会の誘いがあっても、社交で必要なものを除けば断ることも大切です。変動費の要注意。特に注意したいのは変動費です。固定費は契約を見直さない限り一定額ですが、変動費は毎月変わります。食費、私服費、交際費といった変動費は、個人の努力次第で節約が可能です。生活費の内訳を考えておけば、これくらいが上限、とわかるようになります。最初は、ゆり生活費から取り組む。無駄遣いを減らそうと思い、変動費の内訳を厳しく設定したくても、注意した方がいいでしょう。最初から厳しく設定すると、自由が減ってストレスも大きくなります。変動費の内訳は、ある程度の許容範囲を設けた方がいいでしょう。ストレスが小さくなって、取り組みやすくなります。達成感も得られやすくなって、長続きします。慣れていくにつれて変動費を厳しくしていけば、スムーズにステップアップできます。生活費の内訳を暗記しておく。生活費の内訳を考えたら暗記しておきましょう。暗記までしなくてもいいのではないかと思いますが、油断は禁物です。生活費は24時間365日私たちの生活と関わるお金です。お金とは切っても切れない関係ですから、生活費の内訳くらい暗記しておいても損はないでしょう。紙に書いて見えるところに貼っておくのもいいですが、本気で借金癖を直したいなら暗記をおすすめします。 内訳を暗記するだけですから、難しくないはずです。頭の中に生活費の内訳が入っていれば、売り場で欲しいものを見つけても、これは余計な買い物だ、と我慢できます。きちんと生活費の内訳を暗記しておくと、節約意識と金銭感覚が研ぎ澄まされ、お金の管理能力も向上します。生活費の内訳を考えて、目立つところに貼っておく。できれば暗記しておく。